き落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。蒸し暑いんですよね、北海道なのにね。北海道の夏っていうのはね、カラッとしてるっていうのが売りだったんですけどもね、今年はね、北海道も梅雨入りしてしまいましてね、皆さんご存知のようにね、農作物が取れなくなってしまったというような事態になっております。夏がね、ジメジメしてるというのはね、日本の特徴なんですけどもね、まあそれは内地の話であってね、北海道だけはカラッとしていたというのがね、例年なんですけれども、それがどうやらね、北海道もジメジメ地帯になってしまったということみたいなんですね。まあ、非常に辛いですね。冬過酷なんですからね、夏ぐらい涼しくあってほしいですよね。さてね、選挙の方ね、盛り上がっておりますけれども、皆さん知ってますかね？インターネットでね、ちょっとしたアンケートにね、答えますと、自分のね、考え方がですね、どの政党に最も近いのかというのをね、判定してくれるようなね、サイトがいくつかあります。まあ、三つばかりね、まあ、私やってみたんですけれども、まあ、一つがね、まあ、社民党と出ましてね、二つがね、共産党と出てしまったんですね。まあ私は今ね、労働問題がね、一番重要なんじゃないかなと考えてますんでね、結果的にね、そっちの方にね、近い党出たんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ防衛問題に関してはね、まあどっちかっていうと自民党に近いんですよね。ですからね、防衛問題に関しては、まあ自民党的で、それでまあ労働問題に関してはね、共産党とかね、社民みたいなね、そういう政党があればね、積極的に支援したいんですけどもね、残念ながらね、まあそういう政党がないんですね。タカ派の左派的な政党がない。それで、ちょっと困ってしまってるんですね。まあ私のね、防衛に関する考え方っていうのはね、もちろんね、簡単に戦争してもいいとは思ってはいないんですけれども、憲法でね、今のようなね、憲法だとね、自分たちのね、手足縛ってるのと同じでしょ。ですからね、まあ中国とかね、朝鮮に舐められてしまうんですよね。どうせあいつらあの憲法があるから戦争なんかできないだろうと、そういうふうにね、鷹をくくって来られてしまうと。まあだからね、まあやりたい放題ね、されてしまうんであってね。まあ憲法にはね、他の国と同じようにね、きちんと戦争できる権利を明記すべきであると思うんですね。日本の意思でですよ。日本が戦争したいと思った時には自由に戦争できるんだよと。まあそういう記載をすべきですね。それで実際ね、どういう時に戦争すべきであって、どういう時に戦争すべきでないのかっていうのはね、それはまあその時その時ね、国内で議論すべきであってね、憲法にはとりあえずね、まあ、戦争する権利を書いておくべきだと。まあ、そう思いますね。そしてまあ実際ね、まあ、戦争するときにはね、まあたらたらとね、まあ協議なんかしてる暇ないと思うんでね、まあ総理大臣の判断でね、まあよしやるぞというふうに総理が言ったらやると。まあそれだけのね、権限を総理に与えるわけですからね。ですからまあ私はね、首相公選制なんですね。それを導入すべきだと思ってるんですよ。まあ、総理大臣というのは、国民のね、投票によって選ぶべきじゃないかなというふうに思いますね。それで国民のね、命運を託せるんですから。まあ、そういうふうに思ってるんですね。それでまあ、労働問題に関して言えばですね、まあ、とりあえずね、時給1000円。まあ、これはもう、これを実現しましょうと。で、民主党っていうのはね、全国平均時給1000円とか出てますけどね、平均じゃなくて、どこでも時給1000円ね、最低賃金。これを実現すると。どうしても苦しいというところには、まあ、政府が援助すると。まあ、そうしますとね、まあ、現在の正規雇用者のね、賃金は下がってしまうかもしれませんけどもね、まあ、下がってよしと。それがワークシェアリングでやりましょう。まあもう一つの問題としてね、まあ時給1000円にしますと、失業率が増えてしまうんじゃないかな、失業率が増えてしまうんじゃないかと、いうようなことがね、まあ言われてますけれども、 政府が仕事作ればいいんですわ。やってもやらなくてもいいような役所の手伝いさせるとかそういう仕事じゃなくてね。例えば政府の方でね、公営の農場をね、作ってね、そこでまあ農作業させるとかね。まあそうするとね、官から民への逆行じゃないかと。民から官になってしまうじゃないかと。民業圧迫するじゃないかとか、いろいろ言われますけどもね。まあそういう反論をね、無理やり封じ込めて、民から官で何が悪いんだと。雇用を創出するためじゃないかと。そういうね、迫力を持った政策をやるわけですよ。ちゃんとね、労働者を雇ってくれる企業には援助すればいいんですから。あと工事現場とかね、建設現場とかね、公共事業としてやってるとこがあるでしょ。それはまあ、大体建設会社に請け負わしてるんですけどもね。で、その建設会社で、まあ、人を雇ってやってるわけですけども。それはまあ、政府がね、まあ、自治体でもいいんですけどもね、直接雇用するんですね。労働者を。ホームレスでですね、ホームレスで仕事がなくて困っちゃってる人はいっぱいいるでしょう。ね、そういう人ともね、朝ね、集合場所に行ってね、まあ自分のね、まあ住所はまあ適当で、まあ名前を言ってね、年齢を書いて、というふうにすると、まあ雇ってくれると。官の方が雇ってくれると。ね、直接雇用してくれると。それでまあ日当5000円だったら5000円渡すわけですよ。まあ、ここまでやんないとね、まあ、難しいんじゃないかなと。今の雇用問題をね、解決するには。これをね、お聞きいただいてる方の中にもね、まあ今一生懸命ね、就職活動されてる人もね、まあもちろんいると思うんですね。履歴書を何通送ってもね、不合格になるとかね、やっと面接に行っても落とされるとかね、まあ多いと思うんですね。こうなりますとね、まあ履歴書をどうやって書いたらいいんだろうかとかね、職務経歴書をどうやって変えたらいいんだろうかとかね。どっか自分の書き方間違ってんじゃないかとかいろいろ考えちゃいますよね。まあですけどもね、まあ私がまあいろいろと情報収集した限りはですね、まあ職務経歴書っていうのはね、まあ大体ね、写真と年齢で、分別するみたいですね。まあもちろんね、職務経歴も重要ですけどもね、まあそればかりはまあどうしようもないですよね。もちろん写真も年齢もどうしようもないわけでね。まあ、結果、まあ、どうしようもないということなんですよ。顔を変えられませんからね。年齢も変えられないしね。職務経歴だってありのままですよね。どうしようもないですよね。まあ、例えばまあ、10年間引きこもってましたとかね。どう逆立ちしてみたっていい経験にはなりませんね、それね。まあ私個人的にはね、引きこもり10年間っていうのは結構いい経験なのかなと思いますけどもね。おそらく100人中99人までね、いい経験とは見てくれませんからね。ですからまあありのまま書くしかないんですよ。それで出して、ダメだったらしょうがないと。まあするしかないわけでね。一生懸命書いてもしょうがないですよと。さらっと書いてさらっと出すと、ダメだったらしょうがないと。それ繰り返すしかないですよ。正しい書き方も何もないっていうことなんですよ。正しい書き方も間違った書き方もありませんよと。だって一番重要なのは写真と年齢なんですから。で、学歴とか職歴とかっつうのはもう工夫のしようがない部分ですからね。職務経歴書でどういう業務を具体的にしてましたかとか一応書くとこありますけどもね。ありのまま書くしかないわけでね。それを無理にね、相手に売り込もうとしてね、格好つけて書いたってね、絶対相手しらけて読みますよね。自分が相手の立場だったらそうでしょ。なんだこの職務経歴書と思いますよね。だったらさらっと事実だけ書いた方がいいわけですよ。で、面接もそうでね。まあ以前もお話ししましたけどもね、相手の好みで決めるんですよ。ですからね、まあ面接なんていうのはね、パーッと座った瞬間にもう相手は決めてるわけでね。あ、採用にしようとかね、不採用にしようとかね。もう相手の前に座った瞬間にもう決めてるわけですよ。そこから話す内容なんていうのはね、意味のないことなんでね。第一印象でとっくに相手決めてますから。あとは何話したってそんなの意味がないおしゃべりなんですよ。ただ単に。ですからまあ面接の時のね、まあ心構えとしてはね、まあ練習だと思ってやった方がいいですよ。次の面接のための練習だと思ってその面接をやった方がいいですね。一生懸命やらないこと。練習だと思って気楽にやることですよ。半分相手の遊びに付き合ってるようなもんですからね。皆さん民主党のマニフェストを読みました？ 誰も敵に回さないように書いてますよね。労働者も財界もね、金持ちも貧乏人もね、誰も敵にしないように書いてますよね。それで政治なんかできるんですかね。反発を恐れないでね、やらなきゃいけないでしょ。政治っていうのは、味方半分、敵半分でいかないと。まあ私は民主党が政権取ってもね、そんなに世の中変わんないと思ってます。自公政権よりマシな、だと思ってますけどもね。まあ危険はしませんよ。危険はしませんけれどもね、まあ政治にはあまり期待してないんですね、私はね。昔から政治ができることなんて限られてんですよ。自分を助けてくれるのは自分だけだと思ってた方がいいです。そう思ってないと絶対後悔しますよ。政治家も宗教家も思想家もね、誰も自分を助けてくれる人間なんかいないんだと。自分の力でのし上がってやるんだと。引っ張り上げられるのを待ってたらダメですよ。自分を引っ張り上げてくれる人間なんかいると思ってたらダメですよ。自力でよじ登っていかないと。まあ私は自己責任って言葉が嫌いなんですけどもね。それは弱者をね、切り捨てるためのね、言葉として利用されてるからですね。しかしですね、自己責任って言うんじゃなくてね、自分の人生の責任者は自分しかいないんですよね。社会のシステムに期待してね、うまくいかなかったり、政治が何とかしてくれるんじゃないかと期待してね、地べた這いつくばったままだったり、それっていうのは結局ね、自分の人生に対してね、自分で責任取ってないってことですよね。もちろん政治や社会には責任ありますよ。でもですよ、自分自身の人生に一番責任を持っているのは自分ですよね。今はね、政治も社会も悪漢べしてるんですよ。騙してるわけですよね。それに期待した我々がバカなんですよ。まあ、例えば、まあ、小泉純一郎がね、まあ、昔国会でね、福島みずほにね、質問されましたね。格差がどんどん進行していると、これをどういうふうにね、総理としては思ってるんだというふうに言われたときにね、努力していない人間が、努力している人間をね、妬むというのはいかがなものかと、そういうようなね、返答したんですよね。格差の下の方にいる人間がね、努力していないからね、まあそういう状況にいるんだと、そういう物言いですよね。で、格差の上の方にいる人間がね、努力しているからね、上の方にいるんだと、まあそういうような物言いですよね。じゃあ、例えば小泉進次郎、小泉の次男ですけどもね、彼は神奈川から立つみたいですけどもね、努力したんですかね。自民党の候補者なんてね、各選挙区に一人しか立てないわけでね、ものすごい数少ない椅子なんですよね。その椅子を勝ち得るためにね、小泉進次郎は何か努力したんでしょうかね。こう考えるとね、小泉っていうのは一体何だったんだろうと思いますわね。そういう我々もね、小泉に行く時はものすごく期待しましたよね。世の中を変えてくれるんじゃないかと。我々を苦しみから救ってくれるんじゃないかと。で、期待して期待して、それで裏切られたとしてもですよ。それは我々の責任ですよね。期待した我々がバカだったってことですよね。自分自身の人生に責任取ってないってことですよ。自分自身の人生に責任を取るんだったら、政治に期待しちゃダメなんですよ。投票はした方がいいですよ。関心も持った方がいいです。必要以上に騙されないために。でも期待してはいけないんですよ。行政に対してもそうなんです。自分のことは自分でやんなきゃいけないんですよ。あとはね、人の目なんてね、変化するもんなんですよ。昨日まで尊敬の目で見ていたのがね、今日になったらいきなりね、軽蔑したりね、他人の評価なんてそんなもんですから、人の評価を気にしない。自分が好きなように生きる。他人が自分の生き方をどう見るかじゃなくて、自分がね、自分の人生がね、どうありたいのかと考えるわけですよ。徹底的にね、周囲の雑音を排していくんですね。で、自分の生き方っていうのを洗練させていくんですね。まあ、それがまあ、自信につながっていくんですけどもね。まあ、これはまた、後日お話ししますけれども。ある程度のね、年齢になったらね、人の話聞いちゃダメですね。人に影響されたらダメなんですね。自分の感覚とね、自分の経験と自分の信念。それだけを信じていくんですね。人の話聞いちゃうとね、そっからガガガーッとね、失速しますからね。まあ、日蓮という坊さんがいてね、まあ、人の話一切聞かないので有名だったんですけども、 我日本の柱とならん、我日本の大戦とならん、我日本の眼目とならん。まあ今で言うと自己愛性人格障害ですけども、まあ、そこまでいかないとね、大事はなせないんですよね。というわけで、今週はこの辺でまた来週。